今日は私たちの教会の創立7周年を迎える記念主日です。私たちの教会が今日のような姿に育つように、過去7年間激しい風雨の中でも私たち教会を守ってくださった神様に、まず最初に全ての栄光を捧げます。私たち教会は近頃100周年記念財団と名称を変えた100周年記念事業協議会によって創立されました。7年前、韓国プロテスタントの二大聖地であるヤンファ人外国人宣教師墓園と、ヨンイン儒教者記念館の法的所有主である100周年記念事業協議会は、私たちの教会を創立しながら、私たちの教会に二大聖地を管理および保存し、信仰の先祖たちの信心を継承し、宣教200周年に向かうビジョンを育成するようにという使命を付与しました。私たちの教会は最初から私たち自身のためではなく、韓国教会のために、韓国教会の未来のために建てられたわけです。私たちは神様が100周年記念事業協議会を通して私たちにお与えになられた歴史的な使命を尽くすために、過去7年間たとえ私たち自身のためには満足のいく礼拝堂一つ持てないとしても、私たちの最善を尽くしてきました。私たちが具体的にどんなことをどのようにやってきたかは、修法と教会通信誌、そして決算報告書と区域の聖書勉強の時間に常任委員会会議議事録を通して教友の皆様に詳細に報告してきましたので、この時間に再度一つ一つ列挙する必要はないかと思います。ただし100周年記念教会の担任牧師としてこの時間をお借りして、狭い礼拝空間による不便と窮屈さにもかかわらず、神様がお与えになされた使命を貫通するために最善を尽くしてこられたすべての教友の皆様に、真実をもって感謝を捧げます。そして今日、この礼拝がこれからも変わることなく最善を尽くすことを誓う再決断の時間になることを希望します。すでにご存知の通り、私たちの教会に付与された使命の中の一つが、宣教200周年に向かうビジョンを育てるということです。韓国教会200周年を見越しながら、韓国教会が進むべき正しい道を切り開けという意味です。しかしこれは私たちの教会一つで十分できることではありません。万一私たちが単独でこの仕事ができると自ら信じるならば、それは傲慢であり、韓国教会の未来を準備するどころか、むしろ韓国教会の未来に迷惑をかけることになるでしょう。ただ私たちができることは、未来にもいくら歳月が流れても、神様の目に教会らしい教会として存続する一つのサンプルになることです。神様はどの時代にも一つのサンプルだけをお使いになられません。神様はご自身の必要に応じて数多くのサンプルを使用なさいます。私たちの教会が未来志向的な定款と制度によって運営されるのは、それが唯一の方法だからではなく、韓国教会の未来のための一つのサンプルとして使用されるためです。私たちの教会が神様のサンプルとして使用される限り、神様が私たちの教会を通して韓国教会が進まねばならぬ正しい道を自ら切り開いてくださることでしょう。 しかし宣教200周年に向かうビジョンを育てねばならないという私たちの教会の使命を考えるたびに、私の心の中には消えない疑問があります。果たして宣教100周年のような宣教200周年がこの地で可能だろうかという疑問です。100周年記念事業協議会は、韓国教会100周年を記念するために1981年20の教団と26の機関団体によって発足され、亡きハンギョンジ牧師先生が初代理事長を担当なさいました。我が国初の宣教師と知られるアペンジェラとアンダーウッド宣教師が朝鮮半島に公式的に入国したのは1885年復活節でした。その年を韓国プロテスタントの出発点と見るならば、宣教100周年となる年は1985年でした。しかし100周年記念事業協議会はそれより1年先立つ1984年を宣教100周年の年として記念式を挙行しました。その理由は、当時100周年記念事業協議会の資料文化委員長だった亡きジョン・テップ先生によると、アベンジェラとアンダーウッド宣教師が入国する1年前の1884年にハンギョン道のウィジュ、ファンヘ道のソレ、キョンサン道のプサンに朝鮮クリスチャンによって自制的な教会がまず建てられ、まさにその年にアメリカの長老会の信徒の医者アレンが入国して医療宣教を始めたからです。また日本駐在の管理教の宣教師マクレイが朝鮮政府から教育と医療事業の認可を受けて日本に戻った年も1884年でした。それで100周年記念事業協議会は1984年8月15日から19日まで5日間、延べ人員400万名が運集した中、ヨイド広場で100周年記念世界宣教大会を盛大に執り行いました。それ以外にも各種の行事が多様に開催され、地方や海外でも順番に記念大会が開かれました。名実ともにプロテスタント100年の歴史上最大規模の行事でした。このように100周年記念事業協議会が宣教100周年を1984年と決め記念しましたので、宣教200周年となる年は2084年となります。今年が2012年ですから、これから72年残っているわけです。果たして72年後にも1日に100万名が運修する宣教200周年記念行事がこの地で可能だろうか。72年後にも都市の夜空を十字架の赤いネオンサインが覆っているだろうか。数えきれないほどに多くの今日の礼拝堂建造物が72年後にも礼拝堂として残っているだろうか。現在の数多い神学校が72年後にも全て健在だろうか。72年後にもこの地はクリスチャンと牧師で溢れているだろうか。私の心の中にはこんな疑問があります。そしてこの疑問に対する答えはプロテスタントの総本山であるで見つけることができます。ジェノバの改革者ジャン・カルビンの中心部隊はジェノバを代表するサン・ピエール大聖堂でした。しかし今日は 手術といえば、その大きな礼拝堂の祭壇の右側の片隅で少数の人々だけが礼拝を捧げているだけです。スイスの若者の中でジャン・カルビンを知っている若者はあまりいません。牧師が足りず、一人の牧師がいくつかの教会を一週間に一度巡回説教するとか、スイスでたくさんの改革教会が門を閉めたとかいうのは今さら驚くことでもありません。イギリスのロンドンのウェストミンスター寺院は英国国教である聖公会の本拠地です。しかしそこもやはり手術になると観光客が寺院の内部を見物する中で、小さな群れが祭壇の前で手術礼拝を捧げています。昨年7月、ヨークで開かれた英国聖公会総会の雰囲気は深刻でした。過去40年間、英国聖公会の成人信徒の 50% と未成年信徒の 80% が教会を去っていきました。現在残っている信徒の平均年齢は昨年現在で61歳であり、20年後には英国聖公会は自然淘汰する危機に直面しています。それで英国聖公会総会は緊急にて信徒を拡充することを決議しましたが、果たして主役通りになるかは未知数です。ウェストミンスター寺院の向かい側には英国のジョン・ウェスリーによって起こされた管理教総本部の建物が巨大な威容を誇っており、その建物の中にも大きな礼拝堂があります。11年前、手術礼拝を捧げるためにその礼拝堂を訪ねた時、そこにはウェストミンスター寺院の手術礼拝者より少ない信徒たちが集まっていました。丸いドームで構成されている礼拝堂の中には、説教台の後ろ側に階段式の座席とオルガンが設置されていました。一時多くの聖歌隊員が座っていたオルガン周囲の階段式座席には間は完全に空いています。聖歌隊自体がありませんでした。牧師先生の説教時間になるや、オルガニストは牧師先生の方に向いて座り、自然と信徒と顔を合わせる格好になりました。しかし牧師先生の説教が始まるや、オルガニストが肩を落としてどれほどひどく居眠りをしていたことか。礼拝時間中ずっと目も当てられないほどでした。それは今日の英国管理教会の実像を示唆する象徴的な光景のように見えました。スコットランドのエジンバラはジョン・ノックスによってスコットランド長老教会が起こされたところです。今日手術にエジンバラを訪ねていき、いくら見回してもスコットランドの長老教会もやはり過去の歴史の中でやっと名脈を保っているだけです。このように信教の総本山で、信教はただ骨と皮だけの形骸だけ残っています。一体この理由は何でしょうか。以前申し上げたことがありますように、新約聖書の順序が重要です。新約聖書は四福音書で始まります。四福音書の核心は言うまでもなくイエス・キリストです。そして四福音書の後ろにイエス・キリストの福音の上に教会がどのように建てられ、また発展したかを明かしてくれる使徒言行録が続いています。それゆえ先にイエス・キリスト、後に教会、この順序が重要です。この順序はどんな場合にも、いかなる人によっても 変更されることができません。重要なことはイエス・キリストの福音であって教会ではないということです。教会が重要というならば、教会それ自体が重要だからではなく、教会の主人がイエス・キリストであられ、教会がイエス・キリストの福音の通路であるからです。しかし教会がイエス・キリストより教会それ自体を、教会の組織と制度を、教会を率いている人々を前面に押し立てるとき、教会はいつも教会らしさを喪失してしまったというのが歴史の教訓です。教会が福音であるイエス・キリストより教会自体を一層前面に押し出すというのは、教会が教会の組織や論理、教会を率いている人々のための手段としてイエス・キリストを転落させたということであり、教会がイエス・キリストより一層重要に考える物事が他にあるという意味です。それがお金でもありえますし、人でもありえますし、理念でもありえますし、神学論理でもありえますし、教権論理でもありえます。それが何であれ、そのような教会は結局崩れてしまうほかありません。いくら枝が生い茂る木でも、根が切られれば腐り崩れ落ちるのが時間の問題であるように、イエス・キリストを目的とみなさず、手段化した教会を通じては、イエス・キリストの生命が通じないからです。私がヨーロッパで3年間暮らしながら経験したヨーロッパのプロテスタント教会を、私なりに表現するならば、キリスト教の歴史はあるが、福音の働きはなく、キリスト教文化はあるが、人が生まれ変わる生命は失踪し、礼拝堂はあるが、信者は消え去り、神学は健在だが、信仰は不在で、人間は実存するが、イエス・キリストは見えない、ということです。いつからかヨーロッパの教会がイエス・キリストより教会を構成している自分自身を、自分自身の事柄を、自分自身が追求することをより前面に押し出した結果でした。自業自得、蒔いた通りに収穫したのです。昨年英国聖公会が緊急で信徒を拡充することを決議したと紹介申し上げました。それが果たしてイエス・キリストのためでしょうか。いいえ、そうではありません。英国聖公会自体を守るためです。イエス・キリストより相変わらず英国聖公会の組織を、英国聖公会を率いている人々を一層前面に打ち立てようとしています。そのようにしては、仮に信徒が当面増えるとしても、間もなく再び崩れ去るのではないでしょうか。それならば、韓国教会の現実はどうでしょうか。2002年、韓国の信教各教団が発表した信教信徒数は全部合わせると、1870万人でしたが、2008年各教団の総信徒数は1190万人でした。しかし10年単位で人口及び住宅センサーズを実施している統計庁の発表によると、2005年度韓国信徒の数は861万人でした。2005年度に自分が信教の信徒だと 回答した861万名の中で、7年が過ぎた現在、何名が毎週礼拝に参席しているか誰にも分かりません。しかし一つはっきりとした事実は、プロテスタント教会もやはりすでに成長の頂点を過ぎ、下降線をたどり始めたということです。その理由は、韓国プロテスタント教会もまずイエス・キリスト、後に教会の順序を無視したからです。今日一般のマスコミを通じても何回も報道されている、教会で起こっているすべての芳しくない事件を覗いてみてください。間違いなく教会がイエス・キリストを先立たせた教会であったなら、イエス・キリストを先立たせる教会であったら、イエス・キリストの福音のための教会であったなら、まずイエス・キリスト、後に教会の順序を守る教会であったなら、果たしてこんな恥ずかしくて顔向けできない事件が主の体である教会で起こりうるでしょうか。この地の教会がイエス・キリストを自身のための手段としてみなしたために傾き始めたものならば、今日のヨーロッパのプロテスタント教会のように、この地の教会が衰退するのにそれほど多くの歳月は必要ないことでしょう。この地の教会が2000年のキリスト教の歴史上後にも先にもない超高速成長を成し遂げたとしたら、崩壊するのもまた砂の城のように超高速で起きるものだからです。このような観点から、私たちは宣教200周年を迎える2084年の韓国教会の姿を容易に予想できます。このままいけば72年後のその時、今ここにいる私たちの中で大部分はこの地にいないかもしれませんが、韓国プロテスタント教もやはり今日のヨーロッパのプロテスタント教のように、骨と皮の形骸だけ残るのは明らかでしょう。そうだとすれば、そのような悲劇を未然に防止するための対策は何でしょうか。まずイエス・キリスト、後に教会の順序を徹底して守ることです。イエス・キリストのみを前面に打ち出す教会、イエス・キリスト以外のいかなるものも教会の目的に見なさない教会を起こしていくことです。言い換えれば、教会を構成する私たち自身がイエス・キリストの、イエス・キリストによる、イエス・キリストのための教会として私たち自身を育て上げていくことです。これが今日、今日創立7周年を迎える私たちのために、2000年前から主が準備しておかれた今日の本文が私たちに与えるメッセージです。本文16節を見てみましょう。私たちは祈りの場所に行く途中、占いの霊に取り憑かれている女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させていた。パウロから福音を迎え入れて洗礼を受けたリディアの強力な懇声で、パウロ一行はリディアの家をフィリピの滞在地にしました。そうだからといってパウロ一行が経済的に豊かなリディアの家でゆっくりと休息を楽しんでいたのではありませんでした。パウロ一行はリディアの家に居場所を移した後、祈りの場所に行くために出て行ったところ、悪霊に取り憑かれた女性に出会いました。その女性は占いをして自分の雇用主たちに大金を儲けさせていました。 17節の御言葉です。彼女はパウロや私たちの後ろについてきてこう叫ぶのであった。この人たちは意図高き神のしもべで、皆さんに救いの道を述べ伝えているのです。この悪霊に取りつかれた女性はパウロ一行を見るなり、彼らの後をついていきながら、この人たちは意図高き神のしもべで、皆さんに救いの道を述べ伝えているものと叫びました。18節前半です。彼女がこんなことを幾日も繰り返すので、パウロはたまりかねて、その日以降もパウロ一行は外出のたびに悪霊に取りつかれた女性に出会い、その女性は決まってパウロ一行の後をついていきながら同じ言葉を繰り返し叫びました。そのためパウロは深く苦しみました。その女性は普通の女性ではありませんでした。彼女は悪霊が入り込んだ占い能力の優れた女性でした。それならばその女性がどれほど優れた占い師だったでしょうか。彼女の占いが優れていなかったなら、彼女の雇い主たちが彼女を通して大金を得ることはできなかったことでしょう。この悪霊に憑かれた優れた占い師の女性がパウロ一行についていきながら、この人たちは意図高き神のしもべで、皆さんに救いの道を述べ伝えているものと叫ぶと、むしろパウロ一行の伝道活動に大きな助けにならないでしょうか。それにもかかわらずパウロはひどく苦しみました。ただ悪霊の女性に会ったからでしょうか。それだけの理由ではありませんでした。韓国語の聖書は悪霊に憑かれた女性がパウロ一行を指して意図高き神様のしもべといったことになっており、その女性が言及した神様が私たちが信じる三位一体の神様であるかのように思ってしまいます。しかしギリシャ語の原文にはその用語がデオスと記録されています。新約聖書は私たちが信じる三位一体の神様もデオスと呼びますが、その同じ用語が異邦人には彼らが信じる種々雑多の神々を意味しました。特にギリシャの地の福音を迎え入れず神様を理解できないフィリピの人たちにデオスは彼らが信じるギリシャ神話のゼウスのことでした。したがって悪霊に憑かれた女性はパウロ一行を指して意図高き神様のしもべと叫んだというのは、彼らはゼウス神の信者としてゼウス神が与えてくださった救いの道を伝える者たちだと叫び続けたものでした。これは事実だったでしょうか。パウロ一行がゼウスの信者でしたか。ゼウスに人間を救う能力がありますか。ゼウスという神が実際に存在でもしたでしょうか。全くそうではありませんでした。したがってパウロとしてはその女性から亡霊となった悪霊を追い出し、その女性を自由にしてあげるのが最善の道であったことでしょう。それにもかかわらずひどく苦しむほかなかったのは、パウロがそうした場合彼女を利用して金を稼ぐ人々との衝突が不可避になるからでした。18節の御言葉です。彼女がこんなことを幾日も繰り返すので、パウロはたまりかねて振り向き、その霊に言った。イエス・キリストの名によって命じる。この女から出て行け。すると即座に霊が彼女から出て行った。パウロはついにその哀れな女性を雇った人々との衝突を避けないことにしました。 パウロは女性を捕らえている悪霊にイエス・キリストの名によって命じる、この女から出て行けと命令しました。それはゼウスが神ではなく、イエス・キリストの中でご自身を啓示なされた三位一体の神様が誠の神であり、パウロ自身はイエス・キリストの救いを伝えるためのイエス・キリストのしもべであるとの宣布でした。そしてパウロのその宣布とともに、女性に取り付いていた悪霊は追い出されてしまいました。これこそが、人間は悪霊に取り付かれた人さえ自分の利益のために利用するだけだが、イエス・キリストは人間を押さえつけるすべての抑圧から人間を解放させる救い主であられることを確証してみせた快挙でした。しかしパウロ一行がそのようにイエス・キリストの名前を高めた結果は、今後続けて見ていきますが、謀略、そしてむごい鞭打ちとともに投獄されることでした。パウロがその不利益が怖くて、それ以降イエス・キリストを前面に押し立てる人生を断念したでしょうか。決してそうではありません。彼は主の召命を受けた後、斬首刑に処せられ死ぬまで、まずイエス・キリスト、後に教会の順序を自分の人生で守りました。それで彼は2000年が過ぎた今日までも、永遠のクリスチャンの表彰、永遠の教会の理定表として私たちの前にそびえ立っています。宣教200周年に向かうビジョンの育成は、勇壮な礼拝堂を建設し所有することで成し遂げられません。信徒の頭数や献金額で決定されるものでもありません。そこにはただ神様の道しかありません。まずイエス・キリスト、後に教会の順序を守ることです。どんな場合でもイエス・キリストのみを先立たせることです。イエス・キリスト以外は誰も何も前面に押し立てないことです。イエス・キリストの名前を押し立てるために出会わねばならない衝突を恐れないことであり、イエス・キリストの名前を守るために感受せねばならない不利益を回避しないことです。創立7周年を迎え、私たちすべてがまずイエス・キリスト、後に教会の順序を自分の人生で守る本当のクリスチャンになりましょう。神様が私たちの教会を宣教200周年のための一つのサンプル教会として使用なされ、韓国教会が進むべき正しい道を自らが切り開いてくださり、72年後、宣教200周年を迎える2084年、たとえ私たちの体はこの地になくても、私たちの子孫たちが宣教200周年を喜ぶことを、私たちもやはり神様の御国から見下ろし、神様と共に喜ぶことになるでしょう。お祈りいたしましょう。主よ、この地の教会はすでに衰退し始めました。この世の中で批判の対象を超えて長老の対象として転落したこともすでに久しいです。どうしても口にすることも恥ずかしい猥雑な出来事が教会の中で起こっています。そのすべての原因が、この地の教会を構成している私自身がまずイエス・キリスト 後に教会の順序を守らず、イエス・キリストより私自身を、私自身の物事を、私自身が追求するものを一層前に押し立てた結果であることを悔い改めますので、お許しください。今日の創立7周年記念手術を迎えて、過去7年間の厳しい風雨の中でも私たちを守ってくださったことに感謝を申し上げます。今まで主の体である教会のために努力し献身した信徒の皆様の人生を主の慰労と激励で満たしてくださることを切にお願いします。どんな場合にも私たちが単独で成し遂げようとする傲慢と独善、そして過失に陥らないように私たちを助けてください。韓国教会の痛みを共にしながら、韓国教会の未来のために、宣教200周年に向かうビジョン育成のために、私たち皆、まずイエス・キリスト、後に教会の順序を自分の人生で守る誠のクリスチャンになるようにしてください。イエス・キリストのみを前面に押し立てるために、出会わねばならない衝突を避けない勇気をお与えくださり、イエス・キリストの名を高めるために被らなければならない不利益を恐れない大胆さをお与えくださり、イエス・キリストの福音を固守するために経験しなければならない痛みに耐える忍耐力をお許しください。そうして100周年記念教会が韓国教会の未来のための神様のサンプルとして使われるようにしてくださり、100周年記念教会が存在することによって、72年後に韓国教会が今よりさらに大きい生命力を持って宣教200周年をお与えくださった神様を賛美するようにさせてください。イエス・キリストを前面に押し立てる人生以外に、自分を永遠に立たせる道はこの世の中どこにもないことを決して忘れないようにしてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。